ビ。
この番組は室蘭工業大学の提供でお送りします。皆さんこんばんは、井川靖子です。工大ナビは毎週木曜日の午後7時から室蘭工業大学についての様々な情報をお届けする番組です。今日も30分間お付き合いください。今回は室蘭工業大学大学院工学研究科創造工学科建築土木工学コース建築学トラック教授の市村浩二先生にお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今いっぱい建築ってお話ししたんですけれど、先生のご専門っていっぱい家を建てることなんですか？
ちょっと建築の他の専門の方々とはちょっと違いました。ランドスケープっていう学問分野をやっています。あと、ランドスケープ加えて、地域とか、都市の経営とか、マネージメントみたいなことを、専門としています。
家じゃなくてランドスケープとか地域や都市のことということでした。まあ、そのランドスケープってどんなことなんですか？
ランドスケープっていろいろな解釈の仕方があるんですけども、捉え方として、人と、自然ですね、緑ですか、人と緑の関係性を考えるのが、ランドスケープの基本的な、考え方になってきます。わかりやすく、例えば都市部であると、例えば公園ですね、都市の公園とかっていうものが、人が、自然を利用するものとして、一つのランドスケープの対象として考えられます。で、他にも実際には、山登りをするような、登山みたいなところの、ところもありますし、今話したような都市部まで、様々な緑と自然との関係っていうのが、ランドスケープの学問分野の関係してまして、そのようなことを取り扱うのが、ランドスケープの、研究分野になってきます。
実は先ほどその先生の肩書きご紹介したんですけれど、これと他に先生の研究室、市村研究室というのがその名前じゃなくてランドスケープ研究室っていう名前なんですね。
はい、そうなってます。
やっぱり今その教えていただいたランドスケープということをよりその先生は中心に研究されているんだなっていうのを感じていました。今私はその先生の研究室の中から今日お送りしてるんですけれど、まさにこの窓からは緑があって街があって奥には海が見えてっていう、本当にその緑と人との営みっていうのがとても見える場所にあって、この景色を見ながら先生はいつもそのランドスケープについて勉強されているんだなっていうふうに感じました。公園というお話もあったんですけれども、私たち公園って、パッと聞くとそれこそ子どもが遊んでてとかっていうぼんやりとしたイメージしか出てこないんですが、先生はそのさっき出てきた例えば公園でいうとどんなことを研究していらっしゃるんですか？
もともとはですね、私は様々な環境問題に興味を持ってまして、その中で、公園であるとか緑ってものを、どういうような意味があるのか、価値があるのかということを研究してきました。で、昔はですね、特にそれこそ地球温暖化ですね、CO2 の固定をどれぐらい都市の公園がやってるんだろうなか、なんてことを検討してきていました。で、最近ですは、いわゆる人口減少が進む中で、そもそも公園が使われない中で、じゃあ新しい公園の価値って何だろうっていうことなんかを考えてきています。
公園っていうと、そこに木があって、で、そのまさに木があるってことは CO2 を、吸ってくれてみたいなね、そういったその環境的なイメージも湧きますが、最近はまたそれとは別に人口減少に対する公園の考え方、そういったところを主に研究していらっしゃるということなんですね。人口減少と公園の研究っていうと、例えばどんなことがあるんでしょうか？
例えばですね、人口減少を進む、一つの理由としては、それと子どもが減っていくというような問題があります。で、その時に公園がそれこそ子育て、子どもが育ちやすいような環境に役立つというようなことがあれば、公園の新しい価値を生み出すことになると考えられます。例えばそういう人口減少の中で、さまざまな地域のそれこそ子育てであるとか、高齢化であるとか、さまざまな課題がある中で、そのような地域の課題を解決するような、公園というものを考えていくようなことをやっていることになります。
そうですね、緑化活動の一つっていうのがちょっと前までの公園の考え方、公園がある価値というところだったと思うんですが、今はその人口減少、 それからさらに進んで、その子どもたちの場所、そして、さらに高齢の方も含めていろいろな方たちが関わるための場所、そこでどう過ごすかっていうところまでも考えて、そのようにして公園のこの価値だったり、これからどうあるべきなのかっていうところも含めて研究されているということなんですね。今ここまで公園のことについてもお話を伺ってきたんですけれども、その先生の専門の分野でいうと、あの都市に関すること、まちづくりに関することですとか、本当に幅広くしてらっしゃるんだなっていうのを資料を見て伺ったんですけれども、その都市に関する先生の研究の分野というのはどんなことをされてるんですか？
まあ先ほどの人口減少の話になってくるんですけども、まあ都市の中で人口が減ってくると、例えばあのそれこそこれまでだと、あの自治組織とかを行ってきた、まあ生活サービスですとか、あるいはそもそもお店がなくなっちゃうところで、まあそれ商業的なサービスも含めて、まああのそういう課題が出てきます。でそういう中で、まあ公園もそういうような、それこそ子育て環境、まあそもそも元々あったサービスを作り出すような場であるとか、あるいは仕事がなくなってくる中で、新しい公園の中でなかなかあのビジネスを作るとか仕事を作るということは考えづらいんですけども、あの利用者と事業者がこう一緒になりながら、新しいそれこそ室蘭ならではの食べ物であるとか、アウトドアのサービスとか、なんかそういうものを生み出そうということを考えたりしています。
面白いですね。最初私その公園って言った時に、本当に緑があって、なんだったら遊具があってぐらいので、そこにまあお母さんと子供がいるのかなぐらいのイメージしか最初なかったんですけれど、その先生からお話を伺うと、その最初の頃は環境問題とかそういったものに対応して、でその緑化活動の一つっていうところの入り口でしたけれども、それは従来で、で今今度はそこからそのちょっと視点が変わって、子育てっていう話もありましたが、今本当にまさに今聞いた話だと、子育てだけでもなくって、そこから地域のいろいろな立場の人たちが関わって、まあ、新しいものを、公園をうまく活用しながら生み出そうですとか、なんか本当最初にイメージしてた公園の形とは今って随分変わってきているんだな、そういったものを先生はこう目指しながら研究されているんだなということで、見え方がとても変わりました。
そうですね、今お話した通り、あのこれまでの、まあ、単純に、まあ、公園があればいいよってところから、うん、そもそも、まあ、たくさん作ってもらって、あのそれこそ室蘭ですとね、あの1人当たりですね40平米ぐらい実は公園というのは整備されてるんですよね。あの40平米というのはそれこそあの10平米があの6畳分ぐらいあるので、それこそ20数畳分ぐらい実は一人当たり公園面積がある中で、それをどう使われているかというのがすごく問われています。まあそもそもその緑がたくさんあればいいよってところから、そうではなくて、その緑をうまく活用しながらっていうことが、まあ最近求められているということになります。
すごいですね。室蘭一人当たりそんなに公園
40数平米ぐらいあるんですよね。でこれの後それこそ人口減少を減るすると、まあ70数平米ぐらいにそれこそ一人当たりになっちゃうというようなことで、その公園をどうするかということが本当に問われていて、で室蘭そのような、まあまあ、人口減少のある意味、まあ先端的な都市なんですけども、これからいずれの都市も、まあ、そのようなそれこそ都市公園だったりとか、いろいろなものをストックされたものをどう活用するかというのが、あの考えていく必要がある中で、その中で、まあ室蘭を対象に、まあ、子育て支援とか、まあ、いろいろなことを、まあ、公園の中でやっていこうということを考えています。
いや確かに私今小学校6年生の娘がいるんですけど、いつも行く公園っていうのが1箇所じゃないんですよね。もう徒歩圏内に、その小学6年生で、まあ、自転車も使いますけれど、徒歩圏内と言われる距離の中に4つ5つぐらいいつも行く公園があって、で今日はどこどこ公園に行ったとか、あ明日はどこどこ公園で待ち合わせだっていうのが1箇所じゃなくて何箇所もあるのを聞くと、私すごくあの室蘭じゃなくて違うところの出身なんですけど、田舎すぎてなかったです、全然公園が。そういい環境なんだなっていうのを今の先生の話でなんか納得しました。この室蘭の状況っていうのは他の地域と比べて、その公園の量っていうのはどうなんですか？
まあ、先ほどもちょっと話したんですけども、1人当たりの公園面積って全国平均だと大体10平米なんですよね。で室蘭はその4倍、5倍ぐらいの量があるということになっていて、まあ、それこその使いこなしをどうするかということがすごく大事な、まあ、議論となっています。
室蘭って面積が少ないって言われていて、で、まあ、今はそれこそ人口減少とともにその1人当たりの公園の面積も増えているということですので、一概にそれがいい悪いっていう判断ではちょっと難しいと思うんですけれど、ただ この全国に比べて4倍の面積の公園が一人当たりあるっていうのは、こう聞くと私はなんだかプラスだなって非常に思っていて、ただそれが使われていない公園だと本当にもったいないと思いますので、まさに今先生がおっしゃったこれをどう有効活用していくか、一人今は40平米、それがこの先人口減少が進んでいくと、まあ2倍近い70平米まで一人当たりの分が増えるのであれば、もったいない使い方はしたくないですよね。やっぱり有効的に皆さんにとって価値のある公園になってほしいと思いますが、じゃあ価値のある公園って何なんだっていうところを先生はまさに今研究してらして、でその中で先ほど出てきた、ただ緑化だけ緑があればいいだけじゃない、どうやってつながっていくかだっていうお話でした。そのあたりの具体的な取り組みというのがすでに先生がこの室蘭市内で行ってらっしゃいますので、そのあたりまた後半で伺っていこうと思います。前半では先生の専門分野についてですとか、そのランドスケープの取り組みなどについても伺いました。そしてその公園というものの考え方ですね、価値観ですとか、と従来のその公園の目的と今の目的というのがちょっと価値などが変わってきているっていうお話についても伺いました。でそういったものの中で、室蘭はすごくその公園が全国平均に比べても4倍ぐらいで、今後人口が減少していくと、まあ、1人当たりのその公園の量っていうのは今の推測だと7倍ぐらいにまでなるんじゃないかということだったんですけれど、じゃあやっぱり有効活用したいよねということで、先生のこれまでの研究の取り組みっていうのは実は室蘭の中ですでにもういくつか行われていると伺っています。ちょっとご紹介いただけますか。
まあ、一つの事例がですね、高砂五丁目公園って言って、室高台の前で、ね、正門の前にある三角形の公園になります。で、先ほどお話ししました通り、まあ、公園がまあたくさん作られてきてきて、古い公園は、いわゆる再整備しなきゃいけないという状況に室蘭の中でなってました。で、その中で、地域住民とか学生が参画する形で、まあ、いわゆる再整備を行っていこうということで、まあ、市役所の方からお声掛けがあってやったプロジェクトになります。で、まあ、実際にはただの、まあ、再整備ですと、まあ、いわゆるダスト舗装といって、まあ、芝生を、まあ、剥がして、まあ、遊具を置くだけというような形で、まあ、その、まあ、単にハードの面を変えることが再整備としてやられてきたんですけども、やはりそれだと公園の価値というものが、なかなか、まあ、先ほど話した価値が生まれないということで、その、いわゆる地域の課題を解決するような新しい価値を見つけるために、まあ、ワークショップとかをやりながらですね、まあ、様々な人、学生とかですね、町内会の方とか、そういうのを集めながら、新しい公園作りをやったプロジェクトが高砂五丁目公園でやってます。で、結果的には、例えば、地域の、まあ、小学生の環境教育のために、もともと湧き水が出たんですけど、まあ、そこの場所をですね、例えば田んぼにするとかですね、それとか、そもそも散策路というか、道路なんですけども、まあ、それを、工事で作るのではなくて、まあ、みんなの、まあ、手ですね、まあ、多くの人が参加してもらって、それで散策路作りをしようなんてことで、まあ、それによって新しい人のネットワーク作りとか、まあ、そういうことを試したような、公園になります。で、その後もですね、実際にいろいろイベントを行われたりしまして、それこそ、まあ、最大で、まあ、300人ぐらいですね、来たような時もありますし、例えば、その中で、まあ、商業者ですね、まあ、地域のパン屋さんとか、まあ、酒屋さんとかの参入しまして、そういう中で、新しい商品とかサービスとか、まあ、そういうのを作り出そうなんてことの試みなんかを始めたようなプロジェクトになってます。
公園の散策路を一緒に作ろうって、あんまりイメージ、わかなかったですけれども、やっぱりこれをその皆さんで一緒にやるっていうことで、公園についてのその地域住民ですとか、学生の皆さんの考え方も変わったんじゃないでしょうか。
そうですね。まあ、それで、初めの工事の時期にやったんですけど、まあ、それを通じて、まあ、そもそも公園に、無関心の方も、参加されるような方になりますし、またそこで、まあ、それこそ、友達じゃないですけど、様々な、人間関係が生まれて、まあ、それをベースに、その後のイベントとかですね、まあ、様々なことが、まあ、起きたというようなことになってます。
私はですね、あれは、Facebook で見たんだったかなと思うんですけれども、すごく高砂五丁目公園でこんなイベントがありますとか、今度こんなことやるのでぜひっていうのを呼びかけられていて、あ、本当に地域の皆さんが今ここで何かしようってこんなに一生懸命になってやってらっしゃるんだなっていうのを拝見しておりました。なんかね、すごく熱量を感じました。地域にある公園に対して地域の一住民がこんなにもその思いを持ってるんだなっていうのが、 そのまさに先ほど市村先生がその一緒に作って公園に興味がなかった人が興味を持ってもらうことができたんじゃないかってお話しされてましたが、本当にそういう熱量をこの高砂五丁目公園に感じました。そしてもう一つ、私もよく行く場所でその先生がプロジェクトに携わられたものがありますね。
はい、広大カフェ、テントのプロジェクトの方に関わらせていただきました。そもそも大学内にカフェを作りましょうという話があったんですけども、まあその中でもやはり地域の住民とか、あるいは学生の力をうまく活用しながらという話が生まれまして、まあ私は五丁目公園のプロジェクトをやってきたこともあって、まあ取りまとめ役としてプロジェクトに携われるような形になりました。実際に五丁目公園と同じような形で、やはり地域の様々な課題を解決するということで、まあ今でも八ヶ条という話が、まあ一つ決めながらですね、カフェの運営を行われているんですけども、例えばまあそういうようなカフェの目的とか、まあビジョンですね、まあそのあたりを決定したりですとか、そもそものカフェのコンセプト作りなんかを携われていただいた形になっています。
それこそ、カフェができるっていいな、ワクワクするみたいな、すごく単純なイメージを私は最初は持っていたんですけれども、今回のこの室広大カフェテントができる前からプロジェクトとしてワークショップを開いたり、いろいろな方たちとどういうカフェにしたいか、ただ単にそれは学生さんたちだけが嬉しいカフェではなくて、地域の方も一緒にっていうようなことも含めてで考えられたということで伺っています。で、さらにその地域の人たちがその場所に行ってただ美味しく飲み物を飲めるだけじゃなくって、先生がおっしゃったように、いろいろなこの一緒に新しい商品を考えたりですとか、なんかそのただただそこに行ってちょっとゆっくりできるだけじゃない新たなものが生まれる場所にもなってるんですね。
そもそも今そういう様々な人々が集まって新しいことを考えること、また競争なんてことを言いますけども、まあ、いわゆるその競争の場ですね。それを目的にプロジェクトを進めたということになります。で、実際、様々な、今運営されている NPO の方々の中にも、それこそ市の職員ですとか、建築家ですとか、あるいは学生なんかも入ってますし、地域の主婦なんかも入ってます。また、それに関わる、商品、ホットサンドなどが売ってましたりとか、レモネードなどを、売ってますけども、それに関しましても、地域の様々な農家の方ですとか、地域の様々な商品なんかを活用しているということで、多くの人が集まって、新しい商品を生み出す。先ほど話した、競争の場として、今現在ですね、少しずつスタートしているのかなというふうに考えています。
私テント好きで、多分テントのスタッフの皆さんにはレモネードおばさんとして知れ渡っていると思うんですけれど、ぐらい本当行くともうレモネードばっかり頼んでるんですけれども、そもそもそのレモネードを最初に買うときもおっしゃってました。北海道でなかなかそのレモンが作れない中で、送別の人たちが一生懸命育ててくださっているって、農薬も少なくしてくださっていると。だからこそこういうふうにレモネードとして出せるんですっていうお話をされて、へえ、そうなんだ、送別でそういうことやってるんだっていうのを知るきっかけにもなった場所なんですよね、私にとってテントが。なのでレモネードも確かに美味しいし、幸せって思いながら飲むんですけど、それがこの地域で新たな産業、そういうのがあったんだっていうのを知るきっかけにもなってるんだなというのを今ふと思い出すと、あ、まさに先生が思い描いていたプロジェクトの、私はこう先生の考えていた手のひらの上で転がりながらレモネードを飲んでたんだなって思いました。
ありがとうございます。
でも目指すものはまさにそこということなんですね。
そうですね、そういう形が少しずつさらにですね、広がっていくことは今期待しています。
そしてそのテントですけれども、今今度新たに外側もちょっと変化があるそうですね。
ですね、もともと公園ということもあるんですけども、テントの前に外部空間、庭みたいなものがあるんですよね。で、そもそもそこの庭も含めて、カフェ作りのそのプロジェクトの中でもうまく使いながら、そこでそれこそ人のつながりですとか、新しいイベントとか生まれるようなことを考えたところです。で、そのあたり実は僕の大学院の講義で そこの前庭のですね、設計というか、そういうのを考えてもらったりもしてたりしまして、それを踏まえて、院生とか学生がですね、今現在ですね、新しく椅子とかですね、そういうのを作り出しています。まあ、いわゆるまあ、そこの庭の公園化と言っていいのかもしれませんけども、まあ、そういうような取り組みを最近始めています。で、まあ、実際、まあ、そこのスペース、もともとあまり使われてなかったんですけども、まあ、そこのスペースにも新しい価値を持った、まあ、それこそ公園のようなスペースになっていくと、まあ、その広大カフェ、まあ、テントと、まあ、そこの外部空間の、まあ、庭も含めてですね、新しい、まあ、それこそ、競争の場ですか、まあ、そのような形になっていったらいいなというふうに考えています。
今、ラジオを聞きの皆さん、どんな庭なんだろうと気になっていたら、室蘭工業大学のツイッターですとか、FM ビューのツイッターにも今回、今お話を伺っております、市村先生が写った写真のその後ろ側のところに大きな木があり、そして椅子がありというその様子を見ることができます。そうですね。以前この場所は本当に室内にカフェテントがあって、外側はまあ室内から眺めるだけの存在だったんですけれども、今はこのように椅子があったり、そしてここでまた新たなことが今度公園化されて始まるかもしれないというのはなんかワクワクしますね。
そうですね。まあ、内部空間だけでなくて、まあ、外の空間も含めながらですね、まあ、一体的に使われるような形になっていけばなというふうに考えています。
高砂五丁目公園もそしてカフェテントもとても今後も楽しみですので、ぜひ多くの方にご注目いただけたらなと思います。さあ、ここまでいろいろとお話を伺ってきました市村先生、最後に今後の先生が思い描く展望を伺えますか。
はい、そうですね。まあ、これまでもね、テント含めて、まあ、様々なプロジェクトをやってきましたけども、まあ、それこそテントだけではなくてですね、まあ、これからでもね、使われてない公園とか、その場を活用しながらですね、地域や企業の人々とかでね、集まりながら、地域の課題を考え出すような場作りや、そのための方法について継続的に検討したいなというふうに考えています。
私たちも室蘭市民としてここがどういうふうに変わっていくのか、そしてむしろ変わらないものもあるのかもしれません。そしてどんなふうに変わっていくとしたら、どんな価値が新たに生まれていくのかっていうのを見守りたいな、そして見守るだけじゃなくて参加したいなと思いました。今回は室蘭工業大学大学院工学研究科創造工学科建築土木工学コース建築学トラック教授の市村浩二先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここで室蘭工業大学からのお知らせです。室蘭工業大学インフォメーションキャラバン in 札幌が来月7月15日土曜日の午前10時から午後4時20分まで札幌市中央区北五条紀ノ国屋書店札幌本店1階インナーガーデンにて行われます。入場参加は無料です。 YouTuber のラムダ技術部さんと仕組み解明系領域の東明優教授が人工知能の未来についてチャット GPT のような大規模言語モデルの未来と題してお話しします。定員は35名で午後2時から午後3時まで、当日午前11時より会場にて整理券を配布します。またこの日はものづくり体験教室があったり、室工法特別対談では YouTuber のパーカーさん、渡辺さん、松内さん、江藤さんのお話、科学屋台、科学技術を体験しようなど様々なブースが設けられます。また翌日16日日曜日の午前10時から午後2時30分は室蘭工業大学テクノカフェを開催します。ものづくり体験教室やジンギスカン鍋の秘密がわかるトークイベントを実施いたします。詳しくは総務広報課総務広報係 0143-46-5014 0143-46-5014 番までお問い合わせください。広大ナビ、この時間は室蘭工業大学の提供でお送りしました。